空に浮かんだ月の膝に怪しく光る
宮崎ゆいのナイトウィウィザード。皆さんウィザースナイトウィザードジアニメーション司法エリス役の宮崎ゆいです。この番組はアニメナイトウィザードをもっともっと楽しんでもらうために宮崎ゆいがお送りする萌え系と思わせて萌え系な番組です。さて、挨拶決まりましたね。ウィザースいいですね。皆さんもぜひこれからメールくださるときはウィザースを言ってくれると嬉しいです。さてアニメは第4話までオンエアされました。私もですねリアルタイムで東京 MX テレビが入るんですけど見ていますよ。2時に起きて、3話は見逃しちゃったんですけど、でもね後で偉い人に回るって言ってね見て、私も毎回ね本当楽しみな作品でテンポ感がすごくいいんですよ。なんでこれからも本当に目が離せない展開になっていくんで皆さん見ていてくださいね。そしてですねなんと今回は菊竹さんに続き新しいゲストの方が来てくれています。それでは行きましょう。おじさま今週もナイトウィウィザード始まります。宮崎ウイニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザード ジ アニメーションオープニング主題歌紅。 5PB より11月21日発売。改めましてウィザース宮崎ウイです。さてここで早速ゲストの方を紹介しましょう。アニメナイトウィザードで柊木蓮司役を演じている八尾直樹さん。
はい、八尾直樹です。皆さん、ウィザーズ新しいゲストの柊木蓮司を演じている八尾直樹です。
柳さんです。
はい、柳直樹です。宮崎さんはやっぱすごいね。俺、このラジオすごい出たくて。
あ、嬉しいですよ、毎回。
あのね、このタイトルのお話ちょっと柳ちょっと語りたくて今日はそのために来たんだけど。
語ってください。すごい嬉しいです。
あのね僕、宮崎さんがエリスのオーディションを受けた時に、そこにいたんですよ。
今回初めて知りました。
エリス役のオーディション全部立ち会ってまして、で宮崎さんがいらして、名前がウイじゃないですか。で、オーディション終わった後に宮崎さんに決まったって聞いた時に、あ、スタッフの方に、これは運命なんですよ、ナイトウィザードってウィって入ってるじゃないですか、すごい、お、これすごいこと思いついたと思って言ったら、みんながえーって言って、それから自分の中で封印してたんですけど、このタイトルを見て、これ誰が考えたんですか。
タコさんですよ。
天才だと思いました。
すごい、
なんか分かり合える気がして。
知らなかったです。すごい嬉しいです、そんな風に言ってもらえて。
はい、ちょっとショックなことがあったんですけど、名前間違えられて。
柳さんですよ、失礼しました。
ウィウィザードは1回目から今まで全部聞かせていただいて、もう巻き戻しては、え、今の宮崎さんなんて言ったんだろう。これはどういう意味だろう。
はい、
これはすごいなって思いながら。
嬉しいです、
はい、僕の予想を超えてすごいところから入ってきていただいて。
本当に柳さんは現場でも、ラジオのお話してくださったりとかしてね。
ああね、席近いんだよね。
席近いんですよ、よくお話ししてますね。
そうだっけ。
喋ってますよ。
宮崎さんこう話しかけようと思うんだけど、宮崎さんってアフレコの時すごい真面目じゃない。
真面目です。
いつもこう空いてる時間とか、台本チェックしてたりとか、ブツブツブツブツ練習してるわけじゃない。
はい、してますね。
だからなかなか、あ、話しかけていいのかなって思ってて。
あ、全然。
じゃあこれからすごいもう話しかけるよ。
はい、すごい喋ってるつもりなんですけどね。
あ、本当に。
あ、
ごめん、じゃあ柳今まで勘違いしてたかもしれない。これからはもっともっと頑張って。
そうですね、いい作品にしていきましょう。
あ、
よろしくお願いします。
いい作品にしていこうね。やっほー。はい、
やっほー。というわけで質問なんですけれども。
あ、はい、
私たちは初対面なんですよね。質問じゃないけど。
そう、今日ラジオに呼ばれてきて、そこで初めてお会いして。はじめまして、柳直樹です。
違う。
柳直樹です。
共演は初めてなんですよね。
あ、そうそう、今回のね、うん、ナイトウィザード G アニメーションで初めて一緒に、
はい、そうなんです、はい、なんか一番初めでこう初対面の、うん、初対面だったんですけど、なんか紅聞いたよって言ってくださったんで、うん、すごくなんかこの人いい人だって思って
でもね、うん、その紅聞いたよって言ってる裏で、はい、くだらないことをいっぱい考えてて、うん、さっきのあのナイトウィザードと一緒なんだけど、紅をくれないかってすごい言いたくて、それを ありがとうございます笑っていただいてそんな寒いことばっか言ってますけど、すごいそんなこと考えながら宮崎さんと接してて、
はい、嬉しい、
はい、
私もなんか最初はちょっとなんか堅物な方なのかなって思ったんですけど
え、さっきと言ってること違くないかい？
違う、あのすごくなんか面白い方なんでお話ししてて、
初めてさ、うん、こう探り合いじゃん。
そうですね、探り合いですよね。
うん、あのね、宮崎さんとこうコミュニケーションを重ねていくうちに、
はい、
宮崎さんが僕の初めの印象ともまた違ってきて。
あ、そうですか。
うん、初めはなんかすごい、うん、あのまあ可愛らしいというかおとなしいお嬢さんかと思ってたら、はい、ところがどっこい、
はい、
ね、結構活発。
活発です。
うん。
うん、
あとスタジオの廊下がありまして、
はい、
そこで。
うん、
あの中でアフレコスタジオの中にいたら、
はい、
キャっていう声が聞こえてきて、はい、なんだろうと思って行ってみたら、こけてたよね。
そうなんです。
何もない。
今そこの足がすごい青なじみなんですよ、なぎさん。
青なじみ。
青なじみ。ほら。
うわ、本当だ。
ね、痛いです。すごいでかい。
この右足の膝の下のところに、え、どれぐらい？500円玉ぐらいの。
500円よりもっと大きいです。そうなんですから。
うわ。
痛いんです。なんかちょうどアニメのエリスがこけたりとかしてたんですよね。
うん。うん、そうね、
うん、
そういうセリフがある前のね、
はい、
休憩の時に焦げてておかしくておかしくてお腹の中で一人で楽しんでた
うん、なんかそうですね、うん、あといろんなことが質問したいんですけど、
どうぞ。
あの柊木蓮司ってどんなキャラクターなのか、は
い
はい、まあ、リスナーの皆さんも知ってると思うんですけども、
まあ、4話までね、もうアニメが応援されてて、
でもやっぱり演じていらっしゃる柳さんに聞きたいなと思って、
うん、鬼明学園という高等部の高校生で、
うん、はい、
今エリスを守るために学年が1個下がって高校2年生です、
は
い、で、まあ、下がる男っていう異名を持ってまして、
はい、
まあ、学年だけじゃなくて、
はい、
いろんなものが下がるっていうネタをもともと持ってるキャラクターで、はいはい、原作の TRPG の、
うん、
あのリプレイとか、まあ、いろいろ柊木蓮司が活躍する物語がいくつかあって、
はい、
そこでこう培われてきた、うん、いろんな歴史がありまして、
はい、
そこから生まれたネタがいくつか今回すごい盛り込まれてて、
そうですよね。
でも柊木蓮司不良なんですよ。
不良、
うん、不良なのに学校に行きたがるっていう。
そうですよね、あんまり学校に行きたがる人珍しいですよね、うん、
ねえ、うん、宮崎さんはあれ、はい、学校とかよく皆勤賞とか狙ってた
方皆勤賞、でもやっぱ風邪ひいちゃったりとかするんでね、休んじゃいましたけど、でも、
うん、
そうですね、
柳木もよく聞いたふりをしてた
あ、結構悪だったんですか？
悪っていうかね、
うん、
あの柳木中学2年ぐらいから、はい、あのまあ、お芝居の方ちょっと始めさせていただいて、
そうですよね、
やっぱ学校より、ね、うん、そういう演劇っていうかさ、芝居の方が楽しくなっちゃって、う
ん、へ、
中学卒業して、まあ、高校も入って、
はい、
まああんまり学校に行かなくなり、
うん、はいはい、
でもちゃんと卒業はしたよ。
そうなんですね、うん、そっか、お芝居をずっとやられてたんですもんね。なんかあと柊木、あ、そうなんですよ、
なんか
いろいろ聞きたいことはあったんですけど忘れちゃって
忘れちゃったんだ、
はい、
あ、じゃあ逆にあの聞いていい？
あ、言ってくださいよ。
あのさ、あのね、宮崎さんって、うん、あのアフレコの時って、
はい、
こう結構花じゃないけどなんか、はい、にぎやかじゃないけど、あんまりはしゃがないけど、
はい、
なんか花があるよね。
へ、
あれは自分で意識してるの？なんかこう場があったかくなるっていうか。
へえ、嬉しいです、こんな風に言っていただけて。何にも
一人でこう、はい、落ち着きがなく
でもなんか
わたわたしてるじゃない、よくで、
そうそう、
あれが周りをこうすごい和ませてると思うんだけど。
そうですか。
ああいうのって、
はい、
あれなの、緊張を紛らすためとかで
やってるの？いや、緊張がまんま出ちゃってるんだと思うんですけど。
そのままなんだ、
はい、でもやっぱりなんかなんだろう、いい現場にしたいなとは思っています。
お、そう、みんなね、宮崎さんに今ついてってるからね、
う
ん、
そうですか、うん、リーダーなんですか私？
あ、そうそう、リーダー、リーダー。
へー、なんか引っ張っていくのは苦手なんですけど。
あ、じゃあナイトウィザードで覚えて、
う
ん、 そうですね、みんなを引っ張れる。
でもなんかそんな風に言っていただけて、すごいなんか緊張がすごい取れました。
何の緊張かな、
現場の緊張、現場 の、うん、思いました。
はい、
あ、さてここで普通歌を紹介していきたいと思います。はいはい、すいませんね、拙いリポーターでリポーターじゃないな、 DJ で、
うん、リポートして、
うん、ですね、
はい、
ラジオネームさくやさん、さくやさん
さくやさん、
うん、からいただきました。ありがとうございます。ういさん、ひくべさん、柳さん、ういす、
ういす。
アニメナイトウィザードジアニメーションいよいよ放送開始されましたね。1話目からのひいらぎくんの下がりっぷり&不幸っぷりに大いに爆笑しました。ところでういさんは、ナイトウィザードに関するラジオがこのナイトウィウィザード以外にも放送していることをご存知でしょうか。アニメナイトウィザードジアニメーションでひいらぎレンジの声を担当している柳直樹さんと日村あかりさんとアンゼロットの声を担当されている小暮エマさんがメインパーソナリティを務めているフィアツーという放送です。月ごと更新の放送ですが、ここではコーナーの一部でナイトウィザードについても触れているんですよ。聞けばナイトウィザードのファンブック第3弾にはウイさんがプレイヤーとして参加するそうですね。そうなれば間違いなくファンブック発売近くでフィアツーにゲストとして呼ばれることになるかと思います。その時を楽しみにしています。長くなりましたがこの辺で、ということ
です。すごい鋭いメールを
ね、フィアツーっていう番組、
そう、今柳がやらせていただいていて、
ね、
はい、まあ、小暮エマさんと、
はい、
で、まあ、菊武さん、原作者の菊池武先生と、うん、あと、まあ、いろいろ毎回ゲストを招いて、
はい、
1時間ちょいの番組をやらせていただいてるんですけど、
はい、
宮崎さんもよかったら本当に
わー、うん、ぜひ遊びに行きたいです。
あのね、ラジオ収録する前に雑談するじゃない、
う
ん、そこで、
はいはい、
うん、この間の宮崎さんあんなことしてて面白かったねって話をみんなでしてて、
あ、そうなんですか。
みんなね、ういちゃんのファンだから。
嬉しいです。小暮さんも大好きです
ね。なんか最近話しかけてるよね。
うん、大好きなんです。
まあ、小暮さんがバッサリ切ってるけどね。
なんか面白い人です、すごい
ね、面白い人だと思う。
だ、楽しみにしています、
うん、僕が言うのもなんだけど、仲良くしてやってください、うん、
いやいやいや、よろしく、こちらこそお願いします。
じゃあ伝えておきます、
うん、はい、ぜひ、私も冬やつを聞くんで、
お、
うん、一緒に協力していきましょうよ。
僕は毎回ナイトウィザードを聞いてるんだけど、
うん、私も聞きます、これから。
うん、
楽しみなんです、本当に。
そうそうね、
うん、
まあ同じインターネットラジオだけどね、聞きづらいかもしれないけど。
楽しみにしてます。
はい、ちょっと長いからね。
そうですか、
はい、
うん、というわけで、まだまだ普通のお便りじゃんじゃん送ってきてください。待ってます。宮崎ういのナイトウィウィザード。ウィーウィルロッキュー。ナイトウィザードのオープニングテーマ紅で宮崎ういはロックに目覚めました。ということで、ロック博士になるために、このコーナーでは宮崎ういがクイズ形式でロックに詳しくなってしまおうというコーナーです。今日はですね、なんと柳さんにも付き合っていただきたいと思います。
負けないぞ。
よし、柳さんが
ロック大好き。
本当ですか？さっき全然わかんないって言ってたのちょっと不安なんですけど、でも柳さんが勝ってくださると、
うん、
ポイントが私に入るらしいので。
あ、でも僕がなんかもらって帰っていいんだよね、はい、ポイント入って
る。残念なんですが、そういうシステムになってないんです。
あ、なんかやる気がやる気が。
あ、じゃあ、あと私のコーラあげますよ、これ。
あ、それはいろんな意味で微妙だね。
はい、
喜ぶのもどうかと思うし、引くのもどうかと思うんだけど、ありがとう、
うん、頑張っていきましょうね、
はい、
うん、というわけで、早速メールを紹介していきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあですね、まず第一問はですね、はい、こちらウィザードネーム、はい、秘密のパーフェクトワールドさんからいただきました。
はい、
はい、
2001年にリリースしたセカンドシングル天体観測が58万枚の大ヒットとなり、今やカリスマ的人気を誇るバンド、バンプオブチキンでは、そんな彼らが2000年の9月20日にリリースしたメジャーデビューシングルとは何でしょうか。
わかります？
バンポーブチキンわかりますか？
バンポーブチキン知ってますよ。双眼鏡なだなったったって歌です
か？あ、そうです、
うんうん、
あ、そうなんだ、
うん、ですね、うん、英語ですね。
英語、
うん、
わかります？
わかんない。
英語でもらったら嬉しいもの、
もらったら嬉しいもの、
嬉しいもの、
はい、
感謝じゃないです、感謝の気持ちじゃないですか？
サンキュー、
サンキュー、
サンキュー。
いや、もうなんていうんですかね、プレゼントとしてもらったら嬉しいもの。
英語、
エンゲージリング。
あー、でも近い。
リング、
違いますね。
え、近い。で
もリングってことは、うん、リングについてるものといえば
ダイヤモンド。
正解。
おー、やったー、
すげー、
これでいいんだ。
16です、これで。
イエーイ、
ピックと交換しますか？ピックまで
到達した。いやいやいや、しませんしませんよ。
これ柳さんが今ピックと交換していただいても、
いやだ。なんか柳さんダメです。
伊福部さんの自腹なんですよね。
あ、そうですよ。
あ、じゃあピックを。
ダメー、いやだい、ピック。
まあいいですか？
よです。
じゃあもうちょっと行って後で考えましょう。ょ、はい、後で考えましょうね、はい。じゃあ続いての問題は、はい、じゃあこちら行きましょう。正規 CM 松下フェニックスさんからいただきました。
はい。
お笑いコンビ、うん、ロンドンブーツ1号2号の田村淳さん、
はい、
所属事務所の後輩芸人たちとともにビジュアル系バンドを結成し活動しています。
なんだっけ、
そのビジュアル系バンドの名前は何でしょうか？
ありましたよね、うん、
あったね、
ありました、
見た覚えはある。
なんかあの革のパンツみたいなの入ってたやつですよね。
あー、そうかな。
鎖でこう繋がれてたやつじゃなかったですか、りょうさんが。
そういう、
それじゃないんじゃないですか、
ね、違う。あれ、なんだ、
ビジュアル系バンド、
はい、
わかりますよ、なぎさん。
10から始まります。
呪縛。
違います。それだからあのりょうさんのやつですよね。
10ゲーム。
あ、違います。でもこれ造語だと思うんで、難しいと思う。
難しい
造語、
ヒントをください。
じゃあジュアルなんちゃらなんちゃらで、ここのなんちゃらにはこう、アルファベット2文字が入ります。ジュアルなんちゃらなんちゃら、
ジュアル、
うん、
ジュアル、
ジュアルなんちゃらなんちゃら、
ジュアル AK みたいな。
あ、そういうことです。 K は入ってます。
ああ、K が入ってる
ってことは量だから R じゃないですか。
あ、違います。
ジュアル BK。
ああ、もうほぼ正解。
あ、ジュアル CK。
ああ、違う、ちょっと離れた。
近いの BK に。
BK がものすごい近いです。今
バカってことでしょ。
じゃあそうかどうかじゃないですけど。
ジュアル DK。
違います。
え、
BK が今一番近い。
BK、 音の響きが近い。
なんて言うんですかね。なんて言うんですか、もうね、言葉がほぼ合っている。
あ、同型。
同型。同って何ですか。
BBB。
ABCDEF 同。
BB。
違います、ダメです。
あ、
答えはですね、ジュアル KB です。
あー、逆だったんだ。
なんですね、
どういう意味なんですかね、 KB って。カバーってこと、
なんですかね、うん、理由はちょっと僕もわからないんです
けど。難しいです。
じゃあ今日得意なとこ行きましょうか。
はい。
こちらラジオネーム、うん、ベップマン男さんですかね。
はい、ありがとうございます。
元 X ジャパンのギタリスト、これ得意ですよね。
得意です、
ね。ヒデさんが、はい、X の前に、組んでいたバンドとは何でしょうか。
おー、
知ってますか。
私知ってます。
土地の名前と動物の名前がつい
てます。
知ってます、
知ってます。えなぎさん。
土地の名前と動物の名前ですよね、
はい、うん、ヒデさんの出身地ですよ。
栃木。
違う。
栃木、
栃木、
栃木犬。
そんな名前じゃないですよ。
栃木犬ではないです。
めっちゃかっこいい名前なんですよ。
栃木犬じゃダメだ、うん。かっこいい地名。
かっこいい地名、めちゃくちゃかっこいいです。
県
県ではないです。
ないですね。あ、
地区ですか。
うん、
練馬区。
違う。
練馬区キャット。
若干動物がちょっと近くて。
あ、そうなんです。
近いです、近いです。
練馬区タイガー。
あー、もう。
近い。
動物は割と近く、なんで練馬区変えなかったんですか。練馬区変え
なかった。練馬区も違うんです。じゃあ、タイガーは合ってるんですか。
タイガーは。
合ってます、合ってますよ。
タイガーなんですけど、その前になんかつくんですよ。
うん。
なんとかタイガー。
すごい有名な。
うん。 何があるところ、
ね、あのね、カレーが有名です。
あそう
です、ね、横浜大河。
あ、惜しい。
ほぼ正解に近いです。
え、横浜大河が近くて
近いですよ。
カレーで有名なところ、あ、横須賀大河。
あー、もうほぼ正解。じゃあういちゃんの方から正解を、
はい、横須賀サーベルタイガーです。
はい、
あー、サーベルが入るんだ。
タイガ
ー、やった
ー。うわ
ー、すごい。
じゃあこれで11、6ということで、今日はもうここまでで、
もうに、
そうです。でもこれ本当にピックに変えるんであれば本当にそうでも、
いいえ、遠慮してきます。
いいんですか。
洋服を目指すんで。
あ、そうですか。
46。
残念ですね、うん、ということで今回で11ロックゲットとなりました。
ということでですね、11ロックゲット、このコーナー。
それ今言ったじゃねえか、俺。
このコーナーでは、宮崎ういに答えてほしいロックに関する簡単を、問題を募集します。どんどん答えて、一流のロックンローラーになっちゃいますよ。以上、ビーウィルロッキューのコーナーでした。
ロックンローラーういの、ナイトミウィザード、セゲラベイベー。
特別企画、テーブルトークをやってみよう。さて、今回いらしていただいた八尾さんは、
はい、八尾です。
今回いただいた柳さんはテーブルトーク RPG が得意だそうで、今回は柳さんと一緒にテーブルトーク RPG をやっていきたいと思います。
はい、
まず今回は柳さんにマスターをやってもらって進めていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一緒にやるの初めてですね。
そうだね。
うん、
まあ、テーブルトークというかぽい、なんかまあ、
ね、
即興劇っぽい遊びをちょっとやってみたいと思います。
はい、
前菊竹さんがね、ゲストで来た時にやった感じで、
うん、はい、わかりました。うん、じゃあ進行役は柳さんということですね。
お、覚悟しろ。
あ
行くぞ。
ダイスがありますからちゃんと。
あ、ほんとだ。うん、じゃあですね、
はい、
宮崎さん、キャラクター作ったりじゃなくて、
はい、
宮崎さんは宮崎さんのままの方が、
はい、
素敵ないろいろニュアンスが出ると思うので。
わかりました。
今回柳結構 TRPG っぽいものっていうのをネタでやってたりするんですけど、うん、なので今回そこの自分の中のストックの物語の中から、
うん、あ、うん、すごい、そんなのがあるんですね。
宮崎さんがある日目覚めると自分が知らないところにいました。
うん、
うん、ここはどこだろうと周りをキョロキョロすると広い野原が広がっていて、一本の黄色い道がずっと続いています。空は晴れやかです。
はい、
大丈夫？
くしゃみ出そうでした。
うん、いいよ。で、その黄色い道をテクテクテクテク歩いていきます。
テ
クテクテクテク歩いていきます。そうすると道端に、なんかよくわかんない藁でできた何かが落ちています。
ほうきだ。ほうきが落ちてる。
そうするとその藁っぽいものは立ち上がり、よくわかったね、俺はほうきだよと言いました。
はい、
宮崎さんはどうしますか。
ほうきが喋ってる。
ほうきだって喋るさ。どうして君はここにいるんだい。
私は竜巻に巻き込まれて、いつの間にか目が覚めたらここにいたんです。
おお、とほうきは納得して、ここの道をまっすぐ行くと元いた場所に帰れるらしいぞ。
本当ですか。
ほうきがアドバイスをくれました。
うん、あ、ほうきさん。
はいはい。
私レンガのお家でやってきたんですけど。
レンガのお家ごとやってきたのかい。そのレンガのお家はどこにあるんだい。今
隣にあるんです。
宮崎さんが辿ってきた道を振り返ってみると、足の生えたレンガのお家が後からついてきてます。俺レンガのお家。レンガのお家が宮崎さんに話しかけてきました。早く一緒に帰ろうよ。同じ役作りだけど。ほうきと宮崎さんはどうしますか。
え、あ、ごめんねレンガのお家さん、私ほうきさんに今届かれちゃって帰れないの。
レンガのお家は、そうか、じゃあ俺ほうきをやっつける。
勝ち目ないよ。
ほうきは言いました。俺はこんなにヒョロヒョロしてるように見えるけど、実はとっても強いんだぜ。宮崎さんの目の前で宮崎さんを取り合い、ほうきとレンガのお家が対決を始めました。じゃあここでダイスを使ってみたいと思います。
あ、ここで。
うん、じゃあ 宮崎さんが今6面体、1から6のダイスを2つ持ってまして、それをまず振っていただいて、じゃあね、合計の数が、2から6だったら、はい、ほうきの勝ち、それ以上だったらレンガの勝ちとしましょう。
お
ではお願いします。12。宮崎さんが気がつくと、うん、2つに折れたほうきが土に転がっておりまして、もう彼は喋ることはない。レンガがいます。俺はこれからお前を一生守っていくよ。
あ、そうなの？でもお家だから結婚できないんだよ。
おお、とレンガが言いました。そうするとレンガがキラキラキラキラ光って、うん、かっこいい王子様に変わりました。
あ、ディズニーだね。
じゃあその王子様は、いや俺ディズニー。よく俺の名前が分かってね。みんなからいつも俺は夢を見てる夢を見てるって言われてるけど、その夢を分かってくれるのはウイお前だけだよと言います。
すごい、メルヘン、ありがとうディズニーさん。
じゃあその王子様は、うん、ウイこっちだよって言って、うん、先頭を切って歩き始めます。テクテクテクテク歩いていきます。はい、宮崎さんは後ろをついてきますか？
ついていきます。
お、そうするとですね、道の先が暗雲が立ち込めておりまして、王子様がいきなり振り返り、へっへっへっへっと笑い始めます。
まさか、
まんまと騙されてこんなとこについてきやがって。今まで王子様だと思ってたディズニーが大きいお城になりまして、お城に変わりまして、
お城になった。
それもドロドロしい、なんかドラキュラが住んでるようなお城になりまして、宮崎さんをお城が襲っています。30メートルぐらいのお城が、お前を食ってやる。わ
あ、私今日からここに住めなんだね。
その時、今まで誰からも愛されたことがないドラキュラ城が、ドロドロしいお城が、あ、こんなに心が真っ白な女の子と初めて出会った。そこで改心して、じゃあこれからは俺がここでお前を守る城になる。そこにドーンと固定され、宮崎さんはそこで一生一人で幸せに暮らしましたとさ。おしまい。
あー、なるほど、すごいお話でしたね。すごい、柳さんすごいです。
なんかね、菊竹さんからね、うん、宮崎さんもすごいぞって話を聞いてたんだけど、すごいな。俺感動した。
すごい、全部受け止めてくださって。
うん、多分一人で後で俺反省会やると思う。
そんなことないです。すごいですね。いや、なんか本当にテーブルトークをなんかやり慣れてる感じがすごいしました。
まあね、こういうなんか即興劇っていうか、うん、会話で遊ぶのって元から好きで、
へー、うん、楽しい
ね。
またやりたいですね。
うん、いつか機会があったら
ね。また近くありますよ、きっと。ということで、次回はですね、私がマスターを務めたいと思います。
お、
ということは次回も柳さんが来てくださるっていうことですか？
うん、
わっ、やった、楽しみですね。
くるくる、絶対くる。
棒読みですけど、ありがとうございます。というわけで、以上、テーブルトークマスターをやってみようでした。宮崎ういのナイトウイウィザード。おじさま、エリス、頑張って喋ります。ナイトウィザードインフォメーション。このコーナーではナイトウィザードの最新情報などをじゃんじゃん紹介していきます。ナイトウィザード・ジ・アニメーションは東京 MX、 千葉テレビ、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビ埼玉にて好評放送中です。キッズステーションでの放送を楽しみにしている皆さんは11月5日から放送開始です。もう少しお待ちくださいね。放送時間など詳しくは公式ホームページ nightwizard.jp でご確認ください。それでは今回は第5話のストーリーをご紹介しましょう。ナイトウィザード・ジ・アニメーション第5話、孤島、二人の魔剣使い。月で三つ目の宝玉、豪気の玉を手に入れたエリスたちだったが、学園では3学期の期末試験を迎えていた。 そして2度目の2年生だというのに結果が芳しくない柊を追試決定の報告付きで呼び出したアンゼロットから次なる砲撃の場所を知らされる。それは地図にない島と呼ばれる場所だった。そこには魔剣使いのウィザード安藤クルスがたった一人で住んでおり、結界で覆って砲撃を守っているのだという。さらにウィザードを一人派遣し説得に当たっていたが、交渉は全く進んでいないらしかった。そうして島に訪れたエリスたちは安藤に会って説得を開始するも、安藤は全く聞く耳を持たなかった。その様子にしびれを切らしたヒイラギは、さあこの後どういう展開が待っているのでしょうか。続きはテレビでご確認ください。続きましては DVD 情報です。ナイトウィザード地アニメーション DVD 第1巻は12月21日に発売されます。販売元はジェネオンエンタテインメントさんです。初回生産限定版は税別3800円。この初回限定版だけの特典としてスペシャルブック月刊ナイトウィザード地アニメーションがついてくるんです。どんな内容になっているかはこれからお伝えしていきますので、チェックよろしくお願いします。関連書籍と雑誌の紹介です。エンターブレインさんよりナイトウィザードの関連商品が3冊発売になります。まずはマジキューコミックスからナイトウィザード初のコミックスとなるナイトウィザードバリアブルウィッチ1巻が10月25日に発売になります。ファミ通プレイステーションプラスでの連載分に加え、外伝の書き下ろしも収録されています。また10月26日発売のファミ通キャラクターズ DVD ボリューム4はナイトウィザード時アニメーションが大特注。付録の DVD に私宮崎ういと柳直樹さん小暮山さんとの対談収録も、収録されていますよ。そしてファミ通文庫よりナイトウィザードノベル銀の迷宮のグランギニョルが10月29日エンタブレインさんより発売されます。人気のリプレイキャラも顔を出すオリジナルストーリーに乞うご期待。以上ナイトウィザードインフォメーションでした。宮崎ういニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザード地アニメーションオープニング主題歌紅。5PB より11月21日発売。はい、ナイトウィウィザードもそろそろおしまいのお時間です。宮崎ウィにアドリブで開始してもらいたいシチュエーションはテーブルトークマスターへの道まで、宮崎ウィに答えてほしいロックのクイズは We Will Rock You まで、普通のお便りは普通歌のコーナーまで送ってきてください。メールの宛先はういうい @anista.tv まで送ってきてください。というわけで今回は柳直樹さんに来ていただきましたけれども、
はい、とても楽しかったです。
本当ですか。いろいろコーナーさせてしまって申し訳なかった、はい、
そんなことないです。
本当ですか、うん、うん。というわけでなんと次回もですね、柳さんがゲストに来てくださるということで、なんかもっともっと突っ込んだ話をね次回はしていきたいと思います。
わかりました。じゃあ突っ込んでいきたいと思います、
ね、はい。というわけで、
はい、
そうそう、さよならですよ、はい、柳さん、なんか告知なんかありますか。
今柳直樹、はい、ナイトウィザード G アニメーションで柊蓮司という役をやっております。
そうですね。
もう全力投球してますので、
はい、
まあ、宮崎さんも、
はい、
ね、眠い目をこすりながらチェックしていただいてるみたいですが、
はい、構いません、
はい、よろしくお願いします、
うん、はい、私もよろしくお願いします。そしてあの宮崎が、歌いますオープニング主題歌紅が、11月の21日に 5PP さんより発売になります、ぜひフルで聴いてみてください。よろしくお願いします。キャンペーンも回るので、詳しくはあの宮崎のホームページをチェックしていただけたらと思います。さてお相手は宮崎ウイと
柳直樹でした。
バイバイ。バイバイ。おじさま、次回もまた聞いてくださいね。